コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週はあの有名人の方がポッドキャスト配信で SNS で大いに話題になっていました。その番組とは。さあ、それでは早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年4月22日、日本放送ニュースオンラインの記事です。リスナーの皆様からの反響にお答えしてポッドキャスト配信決定、アキコ女王殿下のオールナイト日本プレミアム。
アキコ女王殿下は天皇陛下の鳩子にあたる方で、三笠宮家の方の娘様です。アキコ様は女性の皇族で、海外で初めて博士号を取るほどの博学をお持ちの方です。そしてその彬子様が、皇室としてはおよそ50年ぶりにオールナイトニッポンのパーソナリティを務められるということで、放送前から大きく話題になっていました。そして放送後もですね、配信を聞きたいということで、今回ポッドキャストオールナイトニッポンプレミアム枠で配信となったわけですね。そして当時オンエアではカットされていた部分も含めたディレクターズカット版として配信がされました。いやー、一時ソース聞いてみましたよ。いや、ものすごくね、聞きやすい、そして上品、そして内容面白い。もう私ね、もうすぐにファンになりました。皇室関連の情報、今まで私あまり摂取してこなかったんですけども、いやー、すごく魅力的なトークで引き込まれましたね。サブパーソナリティとして落語家の立川志の八さんが一緒にトークをされているということもあるんですけども、それでもね、本当言葉のチョイスがとても上品で聞きやすいんですよ。そして話もね、本当具体的。今回海外の留学の当時を書かれた書籍が話題になったことも触れられていました。そしてその中で出てきたある男子学生との交流、心の触れ合いも取り上げられていて、いや、これはね、私も聞いてて胸がときめきました。本当に面白いですので、ぜひですね、ラジコほかポッドキャストアプリで聞けますので聞いてみてください。海外でもいわゆる皇室プリンス関連の番組というのは本当人気ですよね。ですから日本でもこれはね、すごく人気が出そうだなと思いましたので、ホットトピックに取り上げました。なお、このポッドキャストは1年間限定での配信ですから、ですので、なおさら聞くなら今です。いや、ほんとおすすめです。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年4月21日、ウェブメディア、ミュージックマンの記事です。Apple Music 東京に新スタジオ開設。第1弾に、スノーマンの新ラジオ番組、スノーワールドラジオが配信。
先週、Spotify の新しい社屋の紹介をしました。そして今週はですね、Apple が東京にスタジオを開設ということです。いやー、ポッドキャスト関連の、スタジオ設立ブーム続いてますね。そしてそのこけら落としとして配信されるラジオ番組、それがですね、こちらも先週紹介しました、スノーマン、スノーワールドラジオです。立て付け、そして座組も本当素晴らしい。さすがアップルですね。さすがポッドキャストを広めた立役者といったところでしょうか。アップルは海外ではロサンゼルス、ニューヨーク、ナッシュビル、ロンドン、パリ、ベルリンなど多くの拠点を持っているんですけども、日本では東京が初ということですね。まあ、アップル自体、アップル銀座のホールですとか、さまざまなそういうプレゼンスのスペースを解説はしているんですけども、こちらも完全に Apple Music、ポッドキャストに向けたスタジオとなっています。記事に掲載されている写真を見ますと、本当にこうテーブルと、マイクとあって、これはビデオポッドキャストでも使えるんだろうなといった Apple らしい非常にスタイリッシュなスタジオになってますので、注目が集まりそうですね。そしてこの番組でもおなじみのポッドキャスト制作レーベルの、クロニクル、野村隆文さん率いるクロニクルなんですけども、こちらもですね、スタジオを開設ということですね。クロニクル清澄白河スタジオです。清澄白河というとブルーボトルコーヒーなどちょっとおしゃれな東京の東側のエリアというイメージで、 クロニクルさんのイメージにも合ってるんではないでしょうか。そしてスタジオの画像もプレスリリースにはいくつか掲載されてるんですけども、まあおしゃれかつビジネス的な雰囲気も漂うおしゃれな内観になっています。これでまたビデオポッドキャストもね、たくさん制作が進みそうな感じです。いやー、ですから先週お伝えしたようにポッドキャスト制作熱がこういったところへの投資に本当現れていますよね。これからもこういった物理への投資増えていくんじゃないかなと思わせます。今後も注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。まずは国内審査制音声配信アプリのボイシー、こちらがですね、ボイシープロという法人向けのサービスを公開しました。去年までは声の社内法という法人向けをサービスしていたんですが、それが去年で終了し、まあ、今年からね、新たに法人向けのサービスとしてリリースをしたというポジションかと思います。プレスリリースを見ますと、アナリティクスなど企業が気にするいわゆる数字の部分ですね、そういったところですとか、企業の欲する機能が実装されているということですので、まあ、新体制になってね、いわゆる機能面のアップ本当増えていますよね。それからボイシー、リアルイベントのボイシーフェスなんですけども、チケット完売したそうです。まあファンの方がね、複数枚買ってる可能性はあるんですけども、まあそれでもね、そういった行動力のあるファンを抱える音声配信プラットフォームとしては、国内屈指だなと思わせますね。その他ライブアプリです。国内ライブ音声アプリのラジオトーク、先週大型アップデートを発表しました。一方で、そのアップデートに伴い、ライブの入出者の名前が強制的に自動に出るという機能も実装していました。ただそれがですね、嵐、迷惑行為に使われていたということで、さらに今週、それを改善するアップデートを行っていました。そうなんですよね。これ、いわゆる17ライブとかショールームとか、ライブアプリでは定番の機能なんですよ。誰々さんが入出しましたっていうのはね。ただ、スタンド FM ではライブ機能でその機能を廃止したという経緯があります。それは嵐にも使われる可能性があるからですね。ラジオトークでは、まあ、やはりというかですね、嵐行為、かなり見られたということなんですね。例えばですね、ユーザー名が結局強制的に表示されますので、ユーザー名に不適切な名称をつけてしまったら、ライブ参加者全員がそのフレーズを目にするわけですよ。これはね、防ぎようないので、早急な対策は、さすがラジオトークだなというところですね。国内 IT 大手 DNA の音声ライブアプリ、ボイスポコチャ、こちら、オリジナルシャンペン制作イベントが行われます。それから、ライブアプリのスプーン、こちらはですね、スカーレット VS ノワールという、まあ、人気配信者をチーム分けして、そしてそれぞれのスコアを競わせるというイベントが行われています。いわゆる音声ライブアプリというのは、投げ銭などユーザー課金でビジネスを回していく、そういったモデルです。ただそういった時に企画が盛り上がるように、有名配信者に限定した企画ですとか、あとはこのぐらいのフォロワー数を持つ人向けの企画ですとか、かなりこう緻密にですね、企画を立てて参加者の密度を濃くするということを運営が本当に丁寧に行うんですよね。そういったところはスプーン、ボイスポカチャ本当にうまいんですよね。ですからラジオトークも、そういったところを目指すべく今回迷惑行為は出てきてはしまったんですけども、しっかりね、対応しているというところでは頑張ってほしいですね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作周りです。まずはこちら、
2025年4月19日ウェブメディア映画ナタリーの記事です。小田切城超空画展展覧会ナビゲーターに就任、音声ガイドで作品への思いを語る。
人気俳優の小田切城さん、彼がですね、美術館などでもよくあります、いわゆる音声ガイドのナビゲーターを務めるということで SNS で話題になっていました。小田切城さん、朝ドラなどでも本当に人気でしたよね。そして特撮ファンの間では、平成仮面ライダーシリーズの先駆けとなった仮面ライダー空河の主役五代雄介を演じたことでも有名です。そんな小田切さんの非常にこう温かなリラックスを誘う優しい甘いボイス、それとともにですね、このイベントを回れるというところでは、まあ注目が集まるのもうなずけるなというところです。ただこちらですね、別な視点でも注目が集まっていました。 と言いますのも、小田切丈さん、彼がですね、ブレイクしたきっかけとなったという作品が、まあ、仮面ライダークーガと言われてるんですね。ただ、一方で、俳優としてライダー俳優というような色をつくことを嫌っていた、黒歴史としていたという噂が立っていたんですね。と言いますのも、彼の所属する事務所のプロフィール欄に実績として仮面ライダークーガが載っていなかったんですね。など、もろもろの当時ことが重なって、実は黒歴史にしたかったんじゃないかという噂がファンの間でも囁かれていました。ただ、実は彼は、ラジオ番組ではそうではないということをはっきり言っていたんですけども、まあ、ラジオ、音声配信はね、なかなかバズらないというところでは、そういった誤解が広まっていた状態というところに、あ、クーガのイベントの音声ガイドやるんだ、すげえ、来た、ついに黒歴史が破られた、みたいな驚きも一部ではあって話題になっていたというところもあったようです。ただもちろん、ちゃんと理解をしていたファンの間では、やはりクーガを大切にしてくれてるんだなということで、またどよめきがあったということですね。いや、でも小田切さんのあの甘いボイスはね、音声ガイドもものすごく合うと思いますね。いや、私もできれば行ってみたいですね。GPS 情報と絡めた音声 AR や、こういった音声ガイド、市場は小さいものの、確実にニーズがあるジャンル、音声のジャンルですので、今後も注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。ポッドキャスト、今週もたくさんリリースがあります。まずはですね、朝日新聞ですね。いや、すごいですね。朝日新聞、ポッドキャストの番組多く配信しています。そんな朝日新聞のポッドキャスト、まあ、朝ポキという名称で多くのファンに親しまれています。そんな朝ポキなんですけども、累計1億ダウンロード突破というリリースが話題になっていました。いや、すごいですね。メディアとしては本当に早くからポッドキャストに対応されていて、そしてその記者の方も率先して番組を作られていましたので、今後もいわゆるニュースとポッドキャストの相性の良さを引っ張ってくれる、そんなレーベルとして躍進していくんではないでしょうか。実際、セミナーなどイベントなどでも非常に多くのファンの方が来ているということが定期的に報じられていますので、今後も注目です。それからビジネス利用も広がってますね。北欧暮らしの道具店で有名なクラシコム、そちらがですね、ポッドキャストを配信してるんですけども、また新たな番組で考えすぎフラグメンツという番組を開設です。これもですね、なんか知的好奇心をくすぐる非常にユニークな番組で面白いですね。それからイベントということでは、国内人気ポッドキャスト番組のどんぐり FM、こちらがですね、デコポン FM、とコラボで公開収録のイベントを行っていました。場所はどう見てもノートなんですけども、番組内では某所と書かれていました。そう、どんぐり FM のなるみさんはノートの社員さんなので、まあまあそういうことなのかなと思って記事を読んでいました。それから古典ラジオの樋口さん、福岡のポッドキャストラボの旗振り役もしていますけども、福岡ポッドキャスター大決起集会というイベント行われていたそうです。いや、ポッドキャスト界隈のイベントも本当に定期的に開催がありますね。あと企業のポッドキャストとしましては、北欧家具のイケア、こちらがですね、ペコさんを起用して、ペコのワンツースリープという番組を配信開始です。なんかこう、上質な暮らしとか上質な空間と、こう上質なポッドキャスト番組って相性がいいですからね。こちらも人気が出るんではないでしょうか。他にも、ポッドキャスト新しく始まった番組たくさんありますので、ぜひ無料のニュースレターでお気に入りの番組を探してみてください。なお、今後ですね、私のこの番組でも、ニュースレターの読者限定で何かイベントを開催したいなと思っています。ぜひですね、まだ購読されていない方は登録だけでもしておいていただけると嬉しいなと思います。読むのは結構量があるので大変ですけども、ぜひ登録だけはしておいてください。オーディオコンテンツです。Amazon Audible、今週2つ配信がありますね。まずは俳優の小林さとみさん、レイチェル・カーソンの遺作のセンス・オブ・ワンダーの朗読配信が行われていました。また、Amazon オリジナルのポッドキャスト番組、アリタンノー、こちらの新シーズンが配信開始していました。音声共用アプリのブークス、こちら今週はですね、船橋先生と石原先生の番組が配信開始です。教育業界で有名な学研。学研がですね、奇跡の V 字回復というオーディオブックを配信開始です。 うん、今週も出版と音声配信、非常に相性のいい動き、いっぱいありますね。他にもですね、ほぼ日、あの糸井重里さんのほぼ日の音声番組の、全ての悩みは武器になる、こちらの書籍化が決定したということですね。こちらは音声から書籍ですけども、本当に出版と音声相性いいですよね。その他ボイス関連ですと、カーナビですね、ヤフーカーナビ、以前も人気アニメの僕のヒーローアカデミアの声優さん、キャラクターのボイスが実装したという話をお届けしましたが、今回のボイスは人気アニメ軽音のボイスなどでも有名な竹達彩奈さんのボイスが実装ということです。ヤフーカーナビのアプリのこうした追加ボイスは月額課金ですので、ビジネス的にもね、非常にうまみがあると。そして買ったユーザーもそのお気に入りのボイスとともに、まあ、ドライブができるということでは、みんなウィンウィンなんですよね。そして、まあ、契約上は私も詳細は分かりませんけども、月額課金の収益還元が声優さんにもね、しっかり還元されてれば、本当に三者ウィンウィンウィンですよね。そして以前ですと、そのヒーローアカデミアですとか、その作品に対するボイスということでしたけども、今回は声優さんが前面に出てますから、本当に直接ね、還元されてるとクリエイターエコノミー的にはいいなということで期待したいですね。やはりですね、これから AI がどんどん広がっていく中では、自分のボイスがいろんなところで使われる、ただその使われることによってパーセントで還元されるということが広がることをクリエイターは主張していくことが必要になります。代表格は音楽ですよね。あのカラオケで1曲歌われたら何パーセントチャリンチャリンっていう、あのモデルですよね。要は買い切りだと1回で終わってしまうので、本当に消費されちゃうだけじゃないですか。でもちゃんとパーセントで契約がなされていると、積み重なっていけばいくほどクリエイターは安定していきますので、自分のボイスが仮に AI で生成されたとしても、それが配信されるごとにパーセントで歩合で還元される、そういうビジネスモデルになっていれば、まあ、AI 時代にもね、対応できていくんじゃないか、共存できていくんじゃないかと思えますので、こうした動き今後も注目していきたいと思います。制作周りもですね、今週はいろいろありまして、まず技術的なところで新しいトピックがあったんですよ。それがですね、ポッドキャストの配信のテクノロジー、要はポッドキャストって Spotify や Apple やいろんなところにこう配信されるじゃないですか。で、その配信の、まあ、何でしょうね、プログラムじゃないんですけども、なんかそういう命令とかコマンドみたいなのがあるんですね。その中に新しい仕様ができた、まあ、できたというか、新しい仕様が実装される事例が紹介されていて、それがですね、GPS の位置情報なんですね。そう、これ音声 AR ですとか、あとは国内ですとホンダ自動車が展開しているロードボイス、こちらも位置情報とポッドキャストを絡めた音声アプリですけども、技術的な標準化の仕様になるかどうかわからないんですけども、ただ技術仕様としてそういう位置情報が含まれることが示唆されたということは、また新しい音声の楽しみ方が増えていくんじゃないかなということではね、非常に私ワクワクしましたね。ガジェット関連ですと、カセットテープを MP3 に変更、録音変換できるレコーダーが発売されてました。価格もね、8000円ぐらいで手頃でしたので、カセットテープたくさん持っている方はぜひチェックしてみてください。それから Amazon で、ポッドキャスターで人気の手話の SM58 というマイクがあるんですが、その偽物が Amazon で売っていて、それを買ってしまったという体験記がノートで話題になっていました。いやー、こういう気の毒な事例ではあるんですけども、こういう注意喚起的な情報拡散は本当助かりますね。 YouTuber の間で人気のロードというワイヤレスコンパクトマイクがあるんですが、そちらのホワイトモデルが発売されてましたね。こちらファッション性にも優れてますので、ビデオポッドキャストなど撮られる方はぜひチェックしましょう。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年1月30日小学館ビッグコミックス公式ページです。中村敦彦、小田原愛、東京貧困女子13発売。
ボイシーポッドキャストで人気のジャーナリストの中村敦彦さん、 彼がですね、東京貧困女子というノンフィクションの書籍を出しています。そしてそれがですね、コミカライズ、漫画化もされているんですね。そしてその最新刊13巻で、音声配信にまつわるトピックが掲載されていましたので、今回はこちらをトップに取り上げました。そのトピックといいますのが、いわゆる音声配信、こう非常にね、バズりにくい媒体ではあるんですが、まあ一方で感情が乗りやすい声という媒体でコミュニケーションするからこそ、より深い関係ができやすいという側面もあるわけです。心が弱っている方、何か日々もやもやしている方には沼にはまりやすいという負の部分もあるわけですね。そういったところに付け込まれて、まあ高額セミナーに溺れていってしまうというような闇をですね、描いていくと思われるエピソードが発売開始されました。まだ前編が発売開始にはなっていないので、この程度に留めますけども、ぜひ興味ある方は途中まで試し読みができますので、小学館などなど電子コミック立ち読みできる電子書籍サイトでチェックしてみてください。声で交流するからこそ濃い交流ができるんですけど、その反面、なかなか抜け出しづらいというコミュニティにもなりやすいというところは、やっぱり注意したいところですよね。すべての商品が悪いとは言いませんけども、ただ高額な商品についてはやはり家族と相談したり注意深く購入を検討されることをお勧めします。そしてもしガイドライン違反となるような配信やそういった過度な勧誘というものがあれば、ぜひね、気がついた方はプラットフォームの通報機能を使って通報しましょう。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。音声広告周りです。今週もですね、オトナルさんの動きがありましたね。国内音声広告大手代理店のオトナル、こちらがですね、MBS ラジオとコラボで音声広告のウェビナーを開催します。特に今回はですね、若い世代へのリーチ力というのをアピールするのような内容になっているようです。そうそう、情報としては去年2024年のデータになるんですけども、ビデオリサーチ社、ほらテレビとかで視聴率よく話題になるじゃないですか。視聴率を測る最大手のビデオリサーチ社、こちらがですね、音声視聴のデータをかなり細かくね、公開してくれた記事が話題になっていたんですよ。ただまあ去年のデータなのでかなり明かしたということだと思うので注意は必要なんですが、ただそのデータを見ても確かにポッドキャストは若い人の方の割合の方が多いんですね。ラジコとポッドキャストを比較したグラフなどもあって、もう圧倒的にラジコの方が市場規模は大きい数字にはなっているんですけども、ただ割合などを精査して見ていくと、ポッドキャストは若い人の方がより多く聞いているということが分かるデータになっています。そしてビデオリサーチ社のデータですから非常に信憑性もあると。ただこれ本当腹落ちしますよね。若い世代、やっぱりこう言ってはなんですけども、やっぱりお金なかなかないじゃないですか。車持ってない世代ゆえにポッドキャストということもあるのかなというのはね、ちょっと思いましたね。まあそれはさておき、まあそういう意味ではポッドキャストの広告に車の広告よりは、おそらく若い人に向けた何かですね、刺さる商品は相性がいいんじゃないかなと思いますんで、どんなセミナーなのかは興味がありますね。ちなみにアメリカの調査では、広告付きオーディオの聴取時間、これがですね、広告なしのものを上回るというデータも今週発表されていました。いやだからすごいですよね。確かに音声広告ってラジオとかでも聞いててもそんなにこうなんかスキップするようなものじゃないっていうのはあるんですよね。というのは皆さんもありません？なんかつい聞いちゃうというか、まあこのぐらいならいいかっていうふうな気になっちゃうというか、うん。あと音声なんで画面を見てないがゆえにスキップがしづらいっていうのももちろん物理はあると思うんですけども、そう、でもデータでもこういうの出てるんですね。ですから本当に音声広告、もっと多くの企業さんが注目してくれると、嬉しいなと思いますね。 AI 周りでは音声に特化してるわけではないんですけども、面白い記事がありました。それがですね、本当に今の AI って優秀じゃないですか。ですから画像生成も本当にだいぶAI かどうか分かりづらくなってきましたよね。まあフェイク画像や、あと音声に関しても本当にフェイク音声も分かりづらくなってきたじゃないですか。 ただそれをですね、見抜くことも AI でやらせようということで、ある方が実験をしたところ、画像生成 AI が作った画像を、まあ、9割以上の確率で、かなり高い確率で、これは AI で作ったものだということを見抜いた、見抜けてるということを報告した記事が話題になっていました。いや、これはね、頼もしいですね。もちろん、いたちごっこになるとは思うんですけども、ただ、こちら、音声もかなりの割合で見抜けるということらしいので、うん、これはSpotify ね、結構 AI で作った迷惑な音源、実は結構アップロードされていますんで、Spotify こそね、実装してほしいなと改めて思いましたね。うん。ちゃんとね、許可を取ったりとか、コピーコンテンツでなかったりという、生成 AI で作ったとしても、真っ当なね、コンテンツであれば別にそれはそれでいいんですけども、やっぱりね、有名アーティストを偽って登録されたものとか、まあそういったフェイクはね、どんどん排除していってほしいですよね。ですので、音声に限らず今後も注目していきたいですね。それからあとはまだ噂レベルなので、ネットフリックス、ビデオポッドキャストに参入するんじゃないかという噂が流れているようです。いやートピックとしては全然ありそうなので、これはちょっと注目ですね。北米では本当にトーク番組が本当に人気なので、これはね、全然ありえそうだなと思いますね。で、Spotify がね、やるからには多分ものすごいお金をかけて、すごい人を招聘しそうですからね。ちょっと期待ですね。それから、国内人気 VTuber のレーベル、ホロライブ。こちらがですね、独自のメタバースを作ったということで話題になってましたね。ホロアースと。いうメタバースなんですが、まあゲームという市場はね、本当に今伸びてますから、まあこれはゲームではないんですけども、こちらもやっぱりその独自のレーベルの独自の空間っていうことでは、そう、正当進化なんですよね。なので、今週はアップルのスタジオ設立、クロニクのスタジオ設立、それから人気ポッドキャスト番組がイベントを多数行う、朝ポキが1億ダウンロードなどなど、なんかだいぶこうパワーバランス的にコンテンツの方にパワーがどんどん降りてきてるなという勢いを感じますね。これはね、 AI の進化も含めて風向きの変化をなんとなく感じますね。いやー、なんかちょっと今年後半にかけて面白くなっていきそうな、匂いがしますね。皆さんはいかが感じましたでしょうか。ぜひこの番組へのタレコミ、ご意見、感想などなどお気軽に公式 X、レター、コメントいただけると嬉しいです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。週に1回の無料のニュースレターと定期的な収録配信、そしてニュースピックスでの音声配信にまつわるニュースの解説コメントなどで活動しています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。毎日定期的に顔出し写真付きの一言日記を投稿していますが、その中のハイキングネタでいつも山頂で食べるものがあります。それがカップラーメンです。その中でもですね、醤油味が非常に好きで、達成感とともに美味しく食べています。皆さんはどんな週末を過ごしますか。ゴールデンウィークも始まりますが、皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。